メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、これもまた前回に引き続いて親子関係のコミュニケーションについてのお話をしていきます。前半は、親子関係のお話、後半は、引き続き リスナーさんからのご質問に回答していきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それではお話始めていきたいと思います。そうですね、前回の続きです。毒親についてのお話をしていきます。前回はそうですね、価値観の押し付けっていうところについてお話ししていきましたが、今日は子供の感性を理解しようとしないっていうところについてちょっとお話ししようと思います。子供のね、その、価値観を押し付けるっていうところとすごくこうリンクするんですけど、子供の話を聞こうとしないんですね。うん、まず。で、子供の、したい、したくないを聞こうとしないっていうところを、突き詰めていくと、子供が思ってることですよね。あと、その子供のその感性っていうんですか。性質とかこう性格はちょっとまた変わってくるんですけど、感性とか特性とかね、そういうところを、見ようとしない、うん、理解しようとしないっていうところがあります。うん、どういうことかっていうと、そうですね、食べ物の好き嫌いとかもそうですよね。うん、なんていうのかな、あるあるなのが、牛乳飲みなさいみたいなね。僕たちの子供の頃はよくあったんですけど、うん。あと、こう、なんだ、小魚たくさん食べなさいとかね。うん。分かってはいるんですけど、ね。それが、好きだったら食べたり飲んだりすればいいんですけど、それが合わない子もいるんですよね。うん。そうですね。僕の家族で例えるならば、納豆って体にいいって言われてますよね。うん。で、僕以外は皆さん納豆食べるんですよ。うん。で、僕は納豆食べれないとかあんま好きじゃないので食べないので、僕は食べないんですね。うん。で、そうすると、これはいつも冗談でやるんですけど、こう、みんながこう、僕の目の前で納豆を混ぜるみたいなね、うん、それでお父さんは食べないのみたいな感じで必ずそういうこうやり取りがあるんですけど、うん、それをうちは冗談でやるんですけど、なんていうのかな、こう毒親の人はそれを本気でするんですよね。うん、こう子供がこう食べれないのに無理やり食べさせるみたいなね、うん、こうなんていうのかな、こうこれはもう体にいいからみたいなね、うん、どうにかして食べさそうとするみたいなね、うん、そういうことがこう起こります。うん、でそれを、例えば納豆で例えるならば豆類ですよね。うん、なので納豆じゃなくて豆腐でもいいんじゃねえのって僕は思ったりしてます。うんね、でそれ、僕は豆腐だったら食べるので、はい、豆腐たくさん食べます。その代わりに、うん、ね、他にも、食べ物だと例えやすいので、食べ物で例えると、生卵食べれないけど火の通った卵は食べるとかね。うん、ね、そしたら それでいいんじゃないのって思うんですね。うん、で、他には何があるかな。あと、そうですね。洋服の、その、服装とかもそうですよね。うん。まあ、ね、ちっちゃい時は、こう、お母さんが買ってきた服着たりするのでいいと思うんですけど、だんだん、こう、自分の、その、趣味、思考が、こう、分かってきて、こういうのがいい、ああいうのがいいみたいな、こう、ね、主張が、こう、出てきたりする頃に、いや、あんたはこれが似合うからとかね、うん、あんたはこの色は似合わないから、みたいな風にして、子供のその、なんていうのかな、こう欲しい色とかね、デザインとか、そういうのを無視しちゃって、お母さんのお気に入りを着せに買ってきて、どんどん着せていくみたいな。うん。そういうこと、ありませんかね。まあ、それを、なんていうのかな、それでいいっていう子供さんもいるんですよ、もちろん。僕そうでしたからね。そんなにこう、なんていうのかな、こう、ファッションに、こう、何こう気にしてたわけじゃなくて、こう親が買ってくる服をただただ着てたっていう、学生時代はそんな感じでしたので、それでもいいよっていう子供さんはもちろんいるんですけどね。うん。でそれがその、例えばね、自分のその着たい服装であったりとか、例えばその子供さんがこう、なんていうのかな、こう好きな芸能人とかね、アーティストの、してる格好したいみたいなね、そういうの出てくると思うんですよ。うん。でそれを理解しようとしない親御さんいると思うんですよね。うん。でこう、あとあれです、決めつけ、うん、これも結構子供にとってはしんどいです。うん。あんたはこうでしょうとかね、あなたはこうだからとか、うん、そういうふうにこう決めつけられるとすごくしんどいです。うん。僕がこう、子供の頃、父親にめちゃくちゃこう決めつけられてたんですよね。僕体ちっちゃかったんですね。小学生、中学生ぐらいの時って。小学校の、今はちょっとどうかわかんないんですけど、僕たちが小学校の頃って背の順に並ばされるんですね、整列するときに。小学校1年生から6年生の間に、前から4番目、3番目より後ろに行ったことないぐらいちっちゃかったんですね。はい。だけど、運動はできたんですよ。走るのとかもそれなりに早かったし、そうですね。サッカーずっとやってたんですけど、まあサッカーでも、ずっとレギュラーでやってたんですけどね。うん。なんですけど、その父親はその仕事だけしかしてなかったので、僕が、その、なんていうかな、動いてる姿一回も見たことないんですよ。で、その状態で、ただ体がちっちゃかったから、その体力がないくせに、みたいなね。うん。お前は体力がない、みたいなことをなんかこう、コンコンと言われた記憶が今でもあります。うん。何歳ぐらいなのかな？まだ、10歳になってませんよ。7、8歳、9歳ぐらいの頃かな。それをなんか言われて、なんかめちゃくちゃ悔しい思いをしたことがあります。うん。で、ね、その、その頃は、親にこう、口答えするみたいな、そういう家庭ではなかったので、うん、何も言えずにただただ悶々としてたっていうのを今でも覚えてます。うん。で、ね、そういう風になるんですよね。子供って。うん。知らないくせにとかね。うん。思っちゃいます。なんですけど、親はそういうのこう気にしなくて、こう親のペースで子供に接していくので、うん。ただただ不信感だけが募るみたいな。そういう状況になります。うん、でそういう状況が募っていくとどうなるかというと、同性じゃないな、親は自分のことを分かってくれてないって思うんですよね。うん。 すれ違い状態ですよね。うん、で親は親でこう、自分の言うことがその子供が言うことを聞いてくれるので、あのそれでこう正しいっていう認識のまま時間が過ぎちゃうので、あのなんていうのかな、こう子供が本音を言えなくなってるんですよね。うん、あの本音言うと否定されるので、うん、それがこう通ることももちろんあるんですけど、あの通るよりも通らない回数の方が多かったりするんですね。うん、その子供のその思ってることとか感じてることを理解しようとしないので、うん、あのそうするとだんだん子供本音話せなくなって分かんなくなるみたいなね。そうですね、社会で例えるならば、あの人があんなことするのみたいなやつですよね。うん、ニュースとかである、うん、なんかこう見た目すごくこうおとなしい人だったのにまさかあの人がみたいなね、あのそんなことがこうあると思うんですね、世間では。うん、それって結局うちに秘めてたものがあったってことなんですよ。うん、でそういうのをお話ね、その親子間で話ができてればそういうふうにはならなかったんじゃないかなって思うことが多々あります。はい、でうちの場合はすごくこうもう もう子供が言いたいことを言います。うん、でそれに対してその、まあ、僕は怒んないですね、奥さんも怒るんですけどね、うん、なんていうのかな、その言葉遣いだったりとかね、そのなんていうのかな、そうですね、その感情の出し方っていうんですか、うん、その親に向かってみたいなやつですよね。うん、そういうのをこう気にする人なので、そこのところをこう口酸っぱくして言ってるんですけども、まあ、それがいいのか悪いのかはよくわかんないんですよね。その、なんていうのかな。外ではちゃんとやれてるんですよ。うん。その、親以外の大人に対しては、普通に、こう、いや、なんていうか、受け答えっていうんですか、は、できてるんですよ。うん。なので、まあ、別に、うちの中ぐらいは、いいんじゃねえのっていうふうに僕が思ってるんですね。うん。で、その例えばその、家族単位でそのお出かけするときみたいなね、うん、その自分の家族だけじゃなくてこう3つ4つ家族が一緒にこう遊びに行ったりするみたいなことがあったときに、他のその子供さんと親御さんの会話の様子を聞くと、なんかちょっとこう、まあ、僕たちが子供の頃のそのまんまみたいなね、うん、ちょっと子供が親に気にして話すみたいな、そういう状況がこうよく見られます。まあ、それがこうね、いい悪いではないんですけどね、そこのその家族のその価値観なので、それをこうどうしようこうしようみたいなことはないんですけども、子供がこう、まあ、それでね納得いってるのであればいいんですけど、うん、うちの場合は結構激しいんですねみんなまあ男の子ですので、やっぱどうしてもこう言葉がきついんですよ。で奥さんもそれに負けてないので、うん、たまにそのなんていうのかな、こう怒鳴り合いっていうんですかね、うん、そういうのがこう勃発してます。うん、まあ、ですけどそれに対してそのなんていうのかな、そうですね、奥さんが助けを求めてくることがあるんですね。その、まあ、暴力まではないんです、うちは。ただただその暴言がこうね重なっていくんですけど、そうするとなんかこう親に向かってそんな言葉をみたいな話がまた始まるんですけど、僕はそこあんま気にしてないので、奥さんが僕にこうヘルプを呼ぶんですけど、でそこに僕が行ってもですね、あんまりそのなんていうのかな、こう奥さんの味方にはなってあげられないというのか、うん、ね、 ヘルプを呼んでる割に自分が状況悪くなるみたいな、そういうことがよくあります、はい、でそなんですけど、その親子間の仲はなんていうかな、こう全然悪くはないんですよ、うん、お互いに言いたいこと言うので、なんていうのかな、こう爆発するってことがないですよね。もう常に小爆発続いてますから、お互いにこう言いたいことをぶつけ合ってるので、うん、そういう意味では大変なことにはならないです、うん、で、まあ、僕もそれをこう、まあ、見て聞いて楽しんでるところはあるんですよね、うん、言葉の勢いでどちらかをこう、まあ、子供が親を、親が子供をこうねじ伏せようとすることがあるんですけど、やっぱりうまくいかないんですよね、こうねじ伏せようとすると、うん、なのでそういうのをこう、お互いがこう理解し合えれば、怒鳴り合ってたとしても分かり合えたりします、うん、そうですね、そうやってこう子供のその本音、子供がこう本音を言える状況を作ってあげられるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあここで一回ジングルを挟んで後半戦に向かいます。はい、それでは後半戦いきます。質問、リスナーさんからの質問の続きいきます。勉強や作業で、超集中できるコツと仕事でパフォーマンスを上げるために心がけていることはありますかっていう話ですけども、そうですね、勉強や作業で超集中できるコツ、そうですね、僕の場合はどうするかな、そうですね、まあ勉強とかするときに、複雑じゃないこと、作業もそう、作業とかは特にそうかな。作業とかだったら、僕の場合は音楽ガンガンにかけてやったりします。なんていうかな、こう、音楽で、外との、外との境界線を作るみたいな、なんかそんなイメージかな。で、僕は、そうやって作業するときは、歌とかじゃなくて、その楽器だけとか、そういうこう音楽系っていうんですかね、歌じゃないやつですよね、うん、そういうので、あと歌とかだったら、その洋楽とかですよね、言葉があんまり入ってこないやつを爆音で聞いたりします。で、その外とのその外をこうシャットダウンするみたいな感じですね。その静けさでシャットダウンするのではなく、ノイズでシャットダウンするみたいな、うん、そう作業の時はそれを結構します、うん、で、勉強したいとか、勉強したりとか仕事でこうパフォーマンス上げたりする時っていうのは静かにしたりとかしますね。あと香り使ったりしますね。最近ではアロマの方が多いですね。お香を昔やってたんですけど、そのお香のその残りのそのなんていうのかな、こう燃えてる時、そのお香がこう燃えてる時はこういいんですけども、その後のその残りが僕なんかちょっとしんどくなるというか、こう鼻を刺す感じがするんですね。なのでそれが気になっちゃうので、最近はアロマの方にしてます。はい、でそういうので、静かな状態でアロマ焚いてみたいな、うん、そこの中で勉強するとかしますね。 仕事そうですね、まあ、仕事もそうですね、僕の場合、まあ、室内ですることがほとんどなので、そうですね、そうやってこう、あとパソコン画面とかの前ですることが多いので、うん、そういう時はそうやってやりますし、あと、外でするとき、まあ、外というのか、こう自分家じゃないときですよね。自分家じゃなくて、そのどこか出かけて、その、まあ、室内で仕事するときとかは、その僕の場合だと、その人にお話しするっていうことがお仕事なので、こう、台本とかは書いたりしないんですね、僕。こういうこと喋ろうみたいな感じで、大まかなことだけをこう用意していくんですよ、うん、でそれってこう人によって全然違うんですよね。そのちゃんとこう台本みたいな感じでしっかりとこう原稿作っていかないとダメだっていう人もいるし、僕はそっちダメなんですよ、うん、それを作っちゃうとなんかそれ通りやろうみたいなね、それ通りできなかったらダメだって思っちゃう人なので、まあダメとは思いませんけど、なんかそっちをなんかこう優先してしまうんですよね。そのこう原稿通りに読もうとするので、うん、それは僕があんまりこう好きじゃなくて苦手なので僕はしてません。ですけど、それが合うっていう人もいます、うん、なのでそこのところは自分がこう合う方法っていうんですかね、うん、を探してほしいなって思ったりします、うん、そうですね。そう、仕事のパフォーマンスを上げるために心がけてること、まあそうですね、僕の場合はこうニュートラルになるって言うんですけど、そうですね、こう、あとはそうですね、まあ、うまくいかなくっても当たり前みたいな感じで思ったりします。こう、 うまくやろうとは思わないことかな、うんうん、なんかうまくやろう、きっちりしようとするとなんか余計に緊張するというのか、うん、力入るみたいな、うん、そんな感じがあります。はい、次、コミュニケーション能力を高めるコツ。目上で怒りっぽい人と会話するなど、緊張する相手と平常心で会話するためには何を気をつけますかっていうところですけども、ね、そうですね、コミュニケーション能力を高めるコツ、そうですね、人の話を、聞きましょうっていうところかな。こう聞き上手、うん、聞き上手は会話上手ですから、うん、その人の話を、聞けるようになりましょうっていうところが、コミュニケーション能力を高めるコツかなと思います。そうですね、怒りっぽい人とかでも、話聞いてると、その怒りのエネルギーが収まってくるんですね、徐々に、うん、でその話を遮られることが余計にその怒りポイントを上げるので、うん、そうですね、そういう、こう怒りっぽい人でこう緊張するんですけど、その聞くっていうことにこうまずは徹してみるのもいいんじゃないかなと思います。うん、でそうですね、平常心、平常心はもしかしたら無理かもしれません。うん、そもそも緊張するので、そういう人と話すときって、うん、なのである、程度の緊張は仕方ないなって思うようにしましょう。うん、こう全く平常心で話そうとすると、おそらくそっちばっかり気にしちゃって、うん、話入ってこなくなると思います、うん、そうすると余計に怒りっぽい人の怒りを買うことになるので、うん、それよりはこう自分がこう話す、まあ、自分がこう話すタイミングがあればもちろん話せばいいんですけど、それよりは聞くっていうところを集中するというのか、うん、ね、そっちの方にちょっと力注ぐといいかなと思います。で、あとはそうですね、 コミュニケーション能力というよりはこう質問力ですよね、この質問のなんていうのかな、こう質っていうんですか、なんていうのかな、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンっていうのがあるんですけど、ね、その話を展開させる質問なのか、こう絞って話をこう質問していくのかっていう、そういうところの使い分けとかですよね、そういうのが気にできるようになってくるといいかなと思います。例えばその話してる人が、話してる人をもっとこう調子よくこう気持ちよくさせてあげようかなって思った時は、オープンクエスチョンで、ね、その話をもっと展開させるような質問をしてあげると、その人はこう、あ、俺の話聞いてくれてる、私の話聞いてくれてる、もっと話そうみたいなね、そんな感じでこう乗ってきてくれますから、そうするとね、気持ちよく話してもらえるので、で、ある程度その人の、自分の話したいことを話したら、あとはその人がこっちに質問してくれたりするので、そしたらその質問に答えて、でその後またこう質問で返すみたいな風にすると、コミュニケーション途切れないで、いい感じになるんじゃないかなと思ったりします。なので、その、ありがちなのがね、こう説明したくなるんですよね、人って。僕もそうなんですけど、それよりは、こう、質問系で、こう、話組み立てていくみたいな感じ。そうですね、何かこう、言い切るっていうよりは、質問でこう、何々ですよね、とかね、何々じゃないですか、とかね。なんかそういう感じでこう相手を考えさせるみたいな、なんかそういう感じの何て言うかな、その質問をこう投げかけることができるとよりいいかなと思います。はい、次の質問行きたいところですが、そろそろ時間になっちゃいましたので、一回ジングル挟んでエンディングに向かいます。僕のお話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなこと友達には話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問をお待ちしております。それから、11月の1週目2週目の予告なんですけども、これもまた親子関係の引き続き、もしくは、職場での人間関係についてのお話になるかなと思います。あと、後半は、リスナーさんからの質問の回答の続きになります。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。